迷いいにしえこぼれ話第114回イナアミダセ。アイオイの町で海の幸を語るとすれば、なんといっても冬場のイナアミ漁に尽きる。この町を取り囲む南の壁が遠見山で、そこではアイオイ湾を一望に収められたし、瀬戸内海まで視界を広げられた。ここには季節になると頂上付近に魚群の見張り台が設けられ、漁師たちがたむろして見張りを続けていた。潮流に乗った稲は海の色を変えるまでの大群をなして湾内に入り込んでくる。見張りがこれを見逃すはずはない。港に待機する連絡員に知られるために、松の枝を大きく輪をかきながら振って、イナアミ出せ、イナアミ出せと声をこだまさせた。この知らせを待ち受けていた浜では、待機中の漁師に集合がかけられ、船の準備で一気に活気づく。出漁準備はあっという間に整えられる。そして2隻の網船は、エッサ、ヨイサ、エッサ、ヨイサの威勢の良い掛け声とともに、発潮路が大きくしなって岸壁を離れ、魚群に向かって突進していく。それは大変勇ましく、男ならではの世界が展開されるというものであった。この網船に続いて、数隻の天馬船が続く。まさに、母艦を軸にした艦隊が出撃する様であった。魚群に近づいた2隻の網船は、さっと分かれて網を入れる。その網を手繰り寄せながら、2隻の網船は再び相寄ってくる。引き寄せられる漁網の中には、銀の鱗が怪しく踊り出すのが見られ、ものすごい数の稲の背びれ、尾びれが飛沫を跳ね飛ばし、人間と魚との凄まじい格闘が繰り広げられる。網の中に踊る大量の稲は、随伴してきた小舟の人たちによって、長江の丸網で面白いようにすくい上げられると、無造作に船の中に投げ込まれ、稲で小舟が沈むかもと思われるまで、それほど時間はかからない。いち早く漁獲が伝えられた港では、受け入れ準備にてんやわんやとなる。魚市場には、早々と仲買人や魚屋が集まってくる。港に帰ってきた小舟が、市場の岸壁に着くと、大きなザルいっぱいの稲を屈強な漁師が二人で陸揚げしていくのである。見物する人垣からは、大猿が通るたびに歓声が起こった。時にはその歓声に応えてくれたのか、故意に大猿をひっくり返してくれることがあった。石畳に散乱する稲を人々は争ってつかみ取りしたものであった。今回は恵美連太郎著、ふるさと思い出の木より引用しました。あいおいいにしえこぼれ話、小川大輔がお届けいたしました。